ラジオ郷土史講座。この番組は塩津形教育研究所と六地蔵追事郷土史研究会の提供でお送りします。
ラジオ郷土史講座、月皿の木は追事村説の全般6回は、月皿の木と胎内市、月皿の木と柴田市との関連をお話ししました。第7回目の5月17日からは後半が始まります。月皿の木の追事村説についてもう少し具体的にお話を進めてまいります。
FM 柴田ラジオアガット、この時間はラジオ郷土史講座でお楽しみください。この番組では大和政権の上策、特に月皿の木について勉強していきます。この番組の先生をご紹介いたします。塩津形教育研究所所長伊藤邦夫先生です。伊藤先生、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、今回シリーズが8回目となる大きなテーマが安倍のヒラフと坂上田村麻呂ということなんですが、まあ、今回のそのテーマに入る前に安倍のヒラフといえばで、今日の放送の2つほど前、ですね、2週ほど前の6回目の放送の中で、まあ、やはりその安倍のヒラフイコール蝦夷という話が あった中で、先生のお話の中でいわゆるその階級というね、ことが話がありましたけれども、この時の階級、改めてが違う階級だということ、まあ、言い方がちょっと違っていたということですね。
そういうんです、はい、同じ階級なんですけど、はい、小を告げというところを小というのを子と呼んじゃって、子を告げといったのを訂正して、小を告げの位を蝦夷に授けたということになると、大和政権と蝦夷とのつながりもかなり親密さが分かってきますね。
当時、まあ、いわゆる先住民の方、蝦夷の方に位を与えたということですか。
そうです、そうです。そこを言い直しました、
はい、
お願いいたします。
さあ、改めて今回のテーマに行きたいと思います。今回はまあ両極端といえば両極端なことなのかなと先生の話をお伺いしていると、比較対象でいけば安倍のヒラフと坂上田村麻呂について先生教えていただけるということですね。
はい、安倍のヒラフを中心にしながら、大和政権が東北、うん、北陸の蝦夷という呼び名で呼んだ方々を征服下に入れたいという、はい、方法論とか考え方の点でだいぶ違うので、うん、面白いなと思っておりました。
そうなんですよね、はいはい、もうやろうとしてることは目的は同じなんだろうけれども、その手段としてね、はい、違うやり方を取ってる。
そうですね、
でその大和政権、当時の大和政権下の北方政策、つまり蝦夷の制圧に関してこれ語るとき、この二人の共通点ってなんか先生どのようにお考えですか。
やっぱり大和政権の目を受けて派遣されてるという点ですね。っていうのは、先住民のも自分たちの配下に入れたいという蝦夷、うん、政党という、はいはい、自分たちに大和政権に都合のいい言い方で押し寄せてきていますね。
そうですよね。安倍のヒラフはその具体的にはいつ頃どのぐらいの数の方、数を引き連れて北の方に上がってきたんでしょうかね。
そうですね、斉明天皇と安倍のヒラフというのは切っても切れない縁ですね、うんうん、だから上司の命令というと斉明天皇になるわけですね、はいはいはい、だから新潟県の上策、ぬたりの木、岩船の木、月皿の木を追求していくのであったら斉明天皇を調べていく必要があるという点ですね、う
ん、相当な船の数も来たん
です、ね、はい、斉明天皇4年658年に、うん、水軍を引き連れてきていますね。船の数180隻、180艘という大変な軍隊を連れてきています。その大将ですから、やっぱり誰しもが考えるには武力で制圧するっていうのが一般的でなかったかと思うんですね。
そうですよね。
天皇からの拝命ですからね。
そういうことですよね。一方、坂上田村麻呂はいかがですか。
坂上田村麻呂は延暦8年ですから、はいはい、789年、巣、うん、という字に伏せるっていう総復の戦いと読むんでしょうか、至福の戦いと言うんでしょうか、うんうん、伊沢城周辺でやっぱり戦いをやっていますね、うん、 ところが安倍のヒラフは日本海側の蝦夷、
うんうん、
坂上田村村は太平洋側の蝦夷を対象にしていますので、
うんうん、
先住民の蝦夷という方々を征服下に入れたいという、
はい、うん、
共通目標があるわけですからね。そういうことですよね。はい、
で、先生はあれですか、そのいわゆる北方政策ですね、
はい、
この方法論って違いがあるという、
はい、
考えですね。
これは安倍のヒラフの人柄だったと思うんですけど、
はいはい、
武力だけじゃなくてその融和政策を取ってきているという点では、
うん、
非常に注目するところですね。
まあ平たく言えばお友達、ね、
うん、そうです、お友達作戦です ね、 ですね。大和政権って言ったら、まあ、普通ビビっちゃいますよね。
そうですよね、普通はそうですよね、う
ん、ビビっちゃうんだけれども堂々と渡り合って、うん、その都に何和教という都まで案内されても堂々としていたっていうところがあるので、これは安倍のヒラフがここの住民はちょっと違うなっていう印象を持たれたんだと思うんですね。
はあはあ、
だからそういう点では融和政策でも十分目的は達成できると踏んだんだと思うんですね。
逆にその太平洋側って坂上田村村側ってどんな形だったんですか、
ね、はい、日本海側は658年からですけど、坂上田村村は789年っていうんですから約130年ぐらい後なんですけど、しかしその大和政権が田村麻呂に命令したのは限られた期間内に征服せよっていう命令でなかったかと思うんですね。
なるほどね。
越後の場合は、越の国の場合はまあ死者を出さないようにして仲良くやって少し時間かかってもいいよっていう、何かその辺がね見えるような気がしますね。特に大和政権もその先盛りを送るっていう点では、あまり経験した内容でないわけですので、
はいはいはいはい、
やっぱり地域住民を見ながらの対応をしておったと思うんですね。
なるほどね、
はい、
これでもそうくれば当然ね、先住民の方、蝦夷の方も当然それなりの反発っていうか、まあ、日本太平洋側ではあったんでしょうしね。
はい、うん、まあ新潟県越の国の蝦夷が全くもろ手を挙げて最初から従属したんじゃなくて、やっぱり抵抗はしているんですね。抵抗はしているんですけど、その太平洋側ほどではなかったという。
なんです、ね、それこれドラマになったそうですね。
そうですね、
知らなく先生に教えてもらって、ああそうかと思ったんだけれども、
これはアテ類っていうNHK がドラマ化して、
はい、
古代の歴史を紐解いたドラマだったんですけど、
うんうんうん、
非常に大和政権の先盛りに東北の太平洋側の蝦夷は戦いしていますし、反抗もしていますし、戦もしていますね。でそういう点ではかなり坂上田村麻呂将軍は困ったんじゃないでしょうかね。
そうでしょう。相当な抵抗勢力があったということ、
はい、
これしかし日本海側の蝦夷、それから太平洋側の蝦夷の対応の違いって当時の政権に影響って与えたんでしょうかね。
相当大きかったと思いますね、
うん、
というのは上策を作る場所を選定するのに相当に神経使ったと思うんですね。
ははなるほどね。
特に越の国の場合はぬたりの木と岩船の木の間に月皿を作ったという点では、岩船の木の先住民はかなり抵抗していましたので、岩船の木の修理というのが日本書紀出てくるんですよ。そうなった時に何かこと一丁起きた時には火星の先盛りを駐屯させておくといいじゃないですか。
なるほどね、場所的にってことですもんね。
ぬたりの木で氾濫起きてもすぐ行ける、
うん、はいはい、
岩船の木で氾濫起きても暴動が起きてもすぐ応援に行ける、そういう点ではその月皿の木が2柵の間にあるという点ではうなずけるんですよ。
なるほどな、なるほどな。
船を一直線上にぬたり、月皿、岩船と3点を並べれば お互いの連携ができるじゃないですかね。
確かにそうですよね、
はい、それともう一つは城作の作りが頑丈になると思うんですね。
はいはいはいはいはい、はい、
だからっていうのはあの太平洋側の恵比寿は多賀城でさえ 3,4 回野球中を食らわして一時陥落させますからね。
はあ、なるほど。
ちょっとやさとじゃないんですよ。
そっか、
荒いんですね。あなた方の言う通りにはなりませんっていう意思表示をしてるわけですから。
はあ、なるほど、まあ、土地変わればみたいなところやっぱりあったりするわけなんですね。
そういう点を NHK はドラマ化してアテ類という恵比寿の大将を中心にしてやってるんですね、
はいはいはい、うーん、そっか。
ただ大和政権がやっぱり偉いなと思うのは、賢いなと思うのは、その先頭に立って戦った戦のアテ類を、
はい、
京都の清水寺にお墓作ってるんですよ。
ほう、
丁寧に年頃に扱ってるんですね。
ほう、
ということは私はその NHK のこのドラマ当てるよを 見た時に、
うん、
なんでぬたりの木、岩船の木、月皿の木のドラマが先じゃないの。
そうですよね、
と思いましたね、
うん、なるほどな。
何か一言ぐらいが越の国の上作が出るかと思ったけど、一回も振りませんでしたね。
やっぱり太平洋側の坂の上田村丸側のが中心になったわけなんですね、
はいはい、そういう点ではアベノヒラフをもうちょっと中心に据えたドラマも作ってもらいたいもんだなと思ってますけどね。
そうですよね、またあの日の目を見る、まあ、それがまた月皿の器具が関係するとなるとまた違った、ね、見方に、ね、当然出てくるでしょうけどね、はい、しかしあの日本書紀でその難波橋でしょうかね、その越の方面、
はい、
何は橋ですかね、はい、この ところにもその恵比寿に関しては記述が載ってたりするということらしい
です、ね、そうなんですね、はい、これはあの私も驚いてんですけど、日本海側の恵比寿と太平洋側の恵比寿を同じように対応して共応してんですね。で特に清明天皇はあの日本海側の恵比寿99、
はいはい、
太平洋側の恵比寿を95って大変な人数を接待してんですね。
これって何の意味だと先生考えられますか、
うん、だから戦で勝利は収めるけどこれからは仲良くね
ってことなんだ。
律令制度の中に組み込みたいためにはいつまででも戦勘定ではダメなわけですよね。
なるほど、
ね、日本を統一するためには。だからその辺十何項でうまいこと対応してるもんだなと思ってますね。
そうですね、まあ、先ほどねその城の作りというところでも先生その、まあ、頑丈なものという話がありましたけれども、そういったところからいくとあれですか、その新潟県は、まあ、ぬたりの木それから岩船の木、まあ、2作の話が出てますけれども、それぞれって同じぐらいのタイミングでできたものなんですか。
そうなんですね、うん、あの私はぬたりの木も岩船の木も同時進行で完成したのが1年ずれたというふうに受け止めてるんですね、うん、
なるほどね。
で特にここで注意しないといけないのは、うん、北方政策なわけだから、岩船の木よりも北に月皿の木を作るのが普通じゃないかっていう線があるんですけど、しかしさっき言ったように180艘の船団を連れてきていますね。30人乗ってたとすると約5000から6000人の先盛りがいるっていう点では、はい、これからあの月皿の木は秋田説だとか山形説とこう発展していくときに、
うん、
この先盛りを生活させないといけない、
そういうことですよね、う
ん、点ではもうちょっと後半具体的に扱ってみたいなと思うんですが、そういう点からしてもその岩船の木が攻撃にあって修理という点では岩船の木よりもバックして、
はいはい、
ぬたりの木に近い方に月皿を作った方が普通だと思うんですね、
う
ん
うん、そうです、間を取るというか、
はい、
う
ん、特に根津が石じゃないかというんですけど、あの岩場のところに180艘冬場も駐留できるかって言ったら、まあ、6000人近い先盛りを食べさせて、うん、住まわせてっていう点では、うん、さてどうかなという点ではね、 そのさっき言った上作官の協力3点セット、
はいはい、
それも海岸線で船に関係した3点が一直線になるという点では、なかなかね、日本海側の上作理にかなっていると私は読んでるんです。
そうなんですね、はい、地理的なものも考えて、それから背景的なものも考えても、ちょうど月さら、あの月さらの木というのがぬたりの木とあの岩船の木の間にある意味があるということ
ですね、はい、そういうことですね。そういう点ではその和名類似帳のね、地理資料の中に源の下郷さんが、はい、ぬたり岩船二作の間に斎明天の4年にあったよっていう書いてるのは、あの木の戸との位置関係も考えると非常に有望な説なんですね。
そうです、まあまあ当然塩姿も関係してくるところではありますね、
はい、これは船のことから言うと塩姿が当然考えてくるんですね、
まあ、渓流とかそれいろんな意味で交通の、はい、あの物流のその拠点としてもそうでしょうし、
そうですね、
まあ、そういったあのいろんなものがまた一致することによって月さらの木というのはまた注目を浴びる、そんな感じもいたします。しかしあの大和政権のまあ今ほどのいろんな話の中 の、 その北方政策ですね、その坂上田村丸であったり、その安倍のキラフ、はい、あの前回話をいただいたのが斎藤秀平氏の月さらの木の辻村説、
はい、
これしかし斎藤氏が唱える辻村説というのは、まあ見越してるというべきか、裏付けとしてちゃんと理にかなってるところがあるみたいなところが今の話でも分かりますね。
私もね、はい、調べていくうちにね、斎藤秀平氏が今から約100年前に新聞に載せた事実、うん、研究結果というのはね、そのアベノヒラフについても、江見氏についても、坂上田村麻呂についても、大和政権の考え方、日本を統一したいという江見氏政党の基本的な考え方についても、ね、調べ上げての論文だったと思ってるんですよ。
そういうことなんですよ、
ね、はい、だから今までの大学の先生方はこういう裏付けがなかったもんだからあまり取り上げなかったけど、これからはものすごいスピードで取り上げていくと思うんですね。
そうですね、はい、
その証拠に慶和学院大学の担当者、柴田学の担当者は、何しろその研究の内容を活字にしておいてくださいっていう、うん、やっぱり先見の明なんですね。これ新しい研究内容だっていう点では、あの慶和の慶和学院大学の先生も気がついてるんですね、きっと。
そうですよね、
だから柴田学で4号6号と月さらについても真剣に載せるんですね、
まさにそのいわゆる100年越しの夢といったところなのか、まあ、あの先生、伊藤先生がまたそれを、まあ、はい、あの今で唱えているということにまたつながっているより、月さらの木の辻村説というのが先生が唱えるものとやっぱり重なってくる部分、
ね、そうですね、特にあの東北地方太平洋側の上作はほとんど場所が分かってるんですよ、
はいはい、
大きさも規模も、ところが新潟県古志の場合はぬたりの木、岩船の木、月さらの木、場所も規模もほとんどまだ確証がないんですよね。そういう点ではそのやっぱり大和政権は手探りで制服に来て分散説、分散説っていう先盛りの分散説を考えると、やっぱりその新潟県の歴史にはかなり大きな影響を与えているなと思いますね。
はい、一つのところで強固なあの、まあ、城というかその社を作るよりは分散させてということのところにもつながったりする説ですからね、はい、
そういう点ではあの前回も申し上げたようにシンポジウムで自分たちだけが自己満足で一体ないしですなんて言ったっていう、秋田説ですなんて言ったってダメなので、
そうですね、
これはもう県の教育委員会なり大学の方が主催したシンポジウム担当者にお話ししてもらう段階に来てるかと思いますね。
そうですね、またそこに向けていろんなそのことを調べ上げていろんな話がまた聞きたいなという感じがね、
そうですよね、
しますもんね。さあ、ラジオ郷土史講座をお送りしております。まあ、先ほど月さらの木の、そっか、まあ、確かに北方政策からいけばありえない話ではないのかと思ったのは秋田説ですか。
そうですね、これもね2つぐらいしか理由ないんですけど、詳しいのは次回に譲りますが私の主張は月さらの木は辻治説、うん、現新潟県胎内施設を、はい、 取りながら月さらの木と秋田説、
はい、
その次は月さらの木と山形説っていうのを続けて取り上げてみたいと思います。
次回はその月さらの木と秋田説について番組で詳しくまた伊藤先生にお話をお伺いいたします。ラジオ郷土史講座、ここまでの先生、塩塚田教育研究所所長伊藤邦夫先生でした。伊藤先生、また来週よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
六地蔵チーズ郷土史研究会は24年前に発足し、無縁仏を供養してきました。遺跡からはチーズの歴史を研究しており、特に土皿の木はチーズであると考えています。そのために羽賀八一博士作詞のチーズ尊歌の変額を修復したり、尊歌の CD を作成したりし、土皿の木の焼酎を立てロマンを追いかけています。
ラジオ郷土史講座、この番組は六地蔵追事郷土史研究会と塩津形教育研究所の提供でお送りしました。